嫁っこ道のすずめ石。隣の足窪の村から水見色村の山道へ、それから赤沢から清沢村へ抜ける細い山道を、村の人々は嫁っこ道とか海上道とか言っています。その昔、この道を伝って名手の書状を回していたそうです。村人は隣村から来る嫁っこを背負ってつづらを担いできたりして利用していたので、人呼んで嫁っこ道と言っていたそうです。その道すがら、西の谷の山中に9メートル四方、高さ13メートルもある見上げるほどの大きな石がそびえています。この石には無数の穴が開いていて、多くのスズメが巣穴として住み着いています。稲穂が実る頃はその数何百羽にもなり、空を覆います。そして山は錦色に輝き、スズメが群れ集うスズメ石も間もなく冬支度に入ります。いつの頃からか村人はこの大石をスズメ石と呼んで親しんでいます。奥の沢の天然坊狐。奥の沢に住む天然坊狐はいたずら狐です。村へ帰ってくる村人の荷馬車の後ろへちょこんと紛れて、中の食べ物を失敬します。ある日、村人は騙されたふりをしてうまく捕まえてしまいました。天然坊狐は鍋汁にしてしまうぞと脅かされて改心しました。それからというもの、天然坊狐は雨の日も風の日も奥の沢までお迎えに出ました。村人も家へのお土産の中から毎回2つまんじゅうをあげることにしました。暗闇の夜は狐が提灯を下げて山道をテクテクと荷馬車と共に帰っていく影が見えたと伝えられています。奥の沢はそんなところで、ススキの原が風もないのに今夜も揺れています。サクランザーの白狐。水見色川に沿って一本道を登ってくると、桜の花のきれいな沢がある。数千本の木の下を沢の水が走っている。春の宵はひときわ艶やかなところだ。昔、一人の旅人が街道からこの道を登ってきた。酒の酔いも回ってここまで来ると、村はもうすぐだ。花明かりの下で一休みした。すると白いきれいな女が先を歩いている。男は後をついていく。しかし白い影を見失ってしまった。すかして見たが見えず方向を見失い、男は今来た道を引き返していた。また道を登り、沢の桜のところに来ると、女が手招きして先を歩いていく。男はまた後をつけていく。女を見失う。そんなことを繰り返して、春の夜は更けていく。サクランザーの白狐と、村人たちは騒いで酒を飲みながら桜の頃を楽しんでいる。寺奥野平狐と片平石。山寺宝蔵寺の傍らに 大きな岩石がドーンと座っています。この岩石の下に洞があって、昔、野平狐が住んでいました。和尚さんに可愛がられていましたが、いたずら狐です。寺を訪れる客人に化け、山高帽をかぶりステッキを振って山道を登ってきたそうです。お寺へ客人が来たらしいということで、檀家の村人が挨拶に行くと、坊さんは来客はなかったという。また野平狐のいたずらだとみんなで苦笑する。でもお寺の集まりの前の日に、お膳や茶碗が足りないときは、野平狐の岩石の前で野平に頼んでおくと、次の朝には揃えて用意してくれたと言われています。少し離れたもう一つの大岩には、お天気の良い日に、片びらを着た野平狐が大の字になって寝ていたのを、村人がよく見かけたといいます。そこで、この石を、片平石と今でも呼んでいます。